週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の抜田橋です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、最近ねキッチン用品のマーケットっていうのがすごく盛り上がってるんですよね。
そうですね。
で、日経トレンディとかね、この番組でも取り上げることが本当に増えました。今回はね、数あるキッチン用品の中から注目の大型商品や先端製品だとかをご紹介しますね。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は集めました本当にいいものキッチン編と題してお届けします。
はい、
はい、この大冬はね、いろんな商品ジャンルで実は注目の大型商品だったりとかね、画期的な先端商品というのがすごく多いんですよね。
そうですね。
でダイソンのねロボット掃除機だったりとか、超高画質の HDR テレビだったりとかね、あと全面液晶のまるでスマホ冷蔵庫といったようなものだったりとか、芯がね太らず折れにくいシャーペンといったような商品です。
うん、それにあの実は定番の白物家電もコスパが上がっていて割安になっているという話も聞きますね。
うん、そうなんですね。うん、まあ、今回ね日経トレンディ1月号の特集ではね、斬新な日用品から次世代家電まで100商品をね、まあ、それ以上もですかね、ピックアップしましたね。
はい、
で実際に使って比較して、そして買って後悔しない本当にいいものというものを厳選して、掲載してるんですよね。
はい、
はい、その中からね今回はキッチン用品というのをご紹介していきます。
はい、最近のキッチン用品を見てみると、うん、まあ、身近な食材を思いもよらない形に変化させて、うん、新しい魅力を加えるといったような画期的なものが増えていますよね。
はい、例えばウィナーズのねワッフルボールメーカー、この製品はなんと食べられるお皿を作ることができるんです。
メルヘンですね。お菓子の家と並んで食べられる皿。
なんか意外な反応でしたけどね。メルヘンっていうヌーさんからメルヘンっていうので、
すいません。
でこれホットケーキミックスで作った生地を流し込んで、その上下のねプレートで挟んで焼くんですが、およそ3分程度でねワッフルの器が出来上がるんです。
そうなんですよね。うん、あのとっても可愛らしい感じの器になっていまして、はい、これにフルーツですとか、うん、アイスクリームをこう入れるとですね、うん、見栄えもすごくこう豪華な感じのスイーツが簡単に作れます。うん、
はい、
しかもあの容器が食べられるので、うん、後片付けが楽っていうのもいいですよね。
確かにそうですね。それは確かに大きいかもしれないですね。
洗わなくていいですから。
はい、はい、それからワリーのパンデピザというのは、食パンをなんとピザ生地に変えてしまうというキットなんです。
はい、
で耳を切り落とした食パン4枚を丸く薄い形に圧縮できるんですね。
うん、
でこの生地にピザソースを塗ってチーズだとかバジルを乗せてトースターで焼けば、なんとなんとピザになるわけですね。マルゲリータというのも簡単にできちゃうんです。
これあの写真を見たんですけれども、はい、とっても出来栄えがいいんですよね。
うん、
あの強力粉ですとかドライイーストっていうのを、まあ、ピザを作る時には用意しなくちゃいけないんですけれども、はい、そんなものをわざわざ用意しなくても、うん、まあ、思い立ったらすぐにピザが食べられるということでですね、
うん、
まあ、僕みたいな、はい、あの太ましい体格の、はい、まあ、いわゆるにとってはもうすごいやばい商品なんですよ。
何ですかにとってはって。
あまり言わせないでください。
はい、次にオクソーのベジヌードルカッター、これはですね野菜をヌードルにしてしまうんですね。でスライサーの一種で中に入れた野菜を回転させるだけで細長い麺状に切れるんですね。
うん、
で相性が良かったのはズッキーニとかねカブだったんですよね。
でこれをそのままドレッシングをかけたりですとか、うん、茹でたり炒めたりして味付けすれば野菜を麺類として楽しめるという一品です。
はい、続きましてねショップジャパンのレディーグリル、こちらはですね自宅で簡単にバーベキューができるという、まあ、縦型のグリルなんですね。
うん、
で肉や野菜を挟み込んだね専用のバスケットを使って両面から加熱するという仕組みなんです。
うん、
で縦型なのでね肉の油が適度に落ちますしね、あと両面焼きなのでね食材をひっくり返すというそういう必要もないんですね。
便利ですよね。うん、あの両面を同時に にこんがり焼くことができて、うん、鶏もも肉なんかの場合ですと、はい、まあ、外側の皮の部分がパリッと焼けてですね、はい、内側はジューシーな仕上がりになったんだそうです、はい、塩コショウだけでも十分に美味しかったということなんですね、うん、はい、ただしスイッチがオーブントースターのようなタイマーだけですので火力の調整はできないんだそうです、うん、
はい、次に下村紀範のフライパンで便利でござるという製品があるんですけどもね、これはフライパン用にね底を平らにした金属製のザルなんですね。
そういうことでございますね、
うん、もうやめましょうね、はい、なのでね、例えば茹でた麺の湯切りとかが簡単にできるわけです、はい、でフライパンは鍋としてもね意外に使いやすくて茹でる時に大きな鍋を出す手間を減らすのは便利ですよね。
うん、このザルの底は平らで安定していますから、うん、湯切りした食材をそのまま皿の上に置いてもいいということなんですね、はい、直径26センチ以上のフライパンに対応しています、
はい、それからねコラムジャパンのルクエピンチョスメーカーというのはですね好みの食材を串に刺した一口料理ピンチョスをね電子レンジで作れるというグッズなんです、うん、で肉や魚介類野菜とかをねこの刺した串をねトレーのくぼみに合わせて電子レンジで加熱するだけというお手軽な仕組みですね、
まあ、このピンチョスというのはスペインですとか中南米で食べられている料理らしいんですけれども、はいはい、食材によっては火の通りが異なることがありますので、うん、焦げてしまわないように具材のこう組み合わせですとか、うん、調理時間を工夫する必要はあるようです、
はい、次はねショップジャパンのバーベキューマットヨシグリルですね、はい、でこれはグリル調理で使えるバーベキューマットなんですね、うん、炭火の金網の上に敷いて肉や野菜を直接焼くことができるんです。で金網がね汚れないじゃないですか、はい、なのでバーベキューのその後片付けが驚くほど楽でした。
これすごい便利ですよね、うん、網の上に紙状にこう置いて、うん、そこに具材を置いて焼くという形になりますので、うん、はい、網に焦げもつかなければ、うん、洗う必要もないぐらいっていう。
なんか最近洗う必要がないっていうのがポイントなんですかね。
やっぱりめんどくさいですもんね
、はい
はい、で素材はグラスファイバーでフッ素樹脂加工が施されています、うん、ですので汚れを簡単に洗い落とせるそうです、
はい、
あとですねハサミで切ることができるので、うん、ホットプレートとかフライパンの形に合わせて使うこともできるんだそうです、
はい、それからオークスのウチクック IH 中華鍋というのはですね IH クッキングヒーターで使える中華鍋のセットなんですね。でリング状になったシルバーのパーツを、ね、使うということで IH ヒーターでも調理できるようになるという中華鍋なんですよね。
まあ、普通中華鍋っていうと火力が、ね、強くないと、
ね、勝負ですからね、
ダメっていう感じがしますけれども、
うんうん、でこの IH のスイッチを入れてしばらくするとガスコンロで使った場合と同じように鍋全体が、ね、加熱されたんですよね、
うん、鍋は鉄製で重いんですけれども取っ手に指をかけるくぼみがあるので持ちやすいそうです、うん、
はい、続いてはね象印魔法瓶のマルチコンベクションオーブン ETYA30 ですね、
はい、
でこのオーブンはオーブン調理に、ね、つきものの余熱というのがいりません、合わせて7本のヒーターを、ね、内蔵してオーブンの庫内を設定温度まで一気に加熱するんですね。
このオーブンのいいところはですね、うん、熱風で調理するっていうコンベクションオーブンの機能を搭載しているので、
はいは
い、いわゆるあの揚げない唐揚げといったようなノンフライ調理ができるというところもあるんですよね、はい、最大4枚の食パンを同時に焼けるトースターとしても使えます、
はい、トースターではね、ウィナーズのクラシックオーブンルンドというのもおすすめなんですね、
はい、
でこれは焼き網ごと取り出せるトースターなんです。で本体のね左右にある取っ手と焼き網が一体化していてスライドさせればね焼き上げたトーストや料理をそのままテーブルに持っていけるんですよね。
考えてみりゃ確かにそうすりゃいいのになっていう、うん、
まあね、
なるほどっていう感じではあるんですよね、
うんうんうんうん、
それにこの構造ですと庫内の掃除が楽になるという利点もあります、
はい、
付属のグリルプレートを使えばパンとか卵といったものを同時に調理できて、まあ、朝ごはんの時とかに重宝しそうです、う
ん、はい、そしてね次に紹介するコラムジャパンのルクエチーズメーカーというのは熟成させないフレッシュチーズを家庭で 簡単に手軽に作れてしまうというキットなんですね。
家でチーズが作れるってすごいですね。
そうですよね、うん、で電子レンジで温めた牛乳にレモン汁を加えると成分が分離します、はい、そしてねそれをこして冷蔵庫で冷やすとフレッシュチーズが出来上がるんですね。
ちなみに出来上がったチーズはくどくなくて、うん、さっぱりした味に仕上がるんだそうです、はい、で、まあ、クラッカーにのせて食べたりですとか、うん、あるいはパンとかサラダに使ってもいい感じだというふうに本紙には書いてありました、
はい、
あとあのレモン汁の他にお酢とかヨーグルトを使ってもチーズは作れるんだそうですよ、
う
ん、
そうですね、はい、ちょっとなんか健康的でいいような感じもしますよね、うん、はい、チーズ絡みのグッズだと小久保工業所のチーズおろし器というのもいいんですよ、はい、でこれは片手でチーズをおろせるというグッズなんですね。
ほう、
まあ、どういうことかというとね、チーズを入れて本体の丸くシャリのようになっている部分を転がすとおろしたチーズが内側に溜まっていくわけですね。で回転方向は一方向ではないので往復させてもこう削れる仕組みということなんですね。
もうあの一般的なチーズおろしとは違って、うん、刃の部分に触れることがないので、うん、子供でも安心して使えそうだということだそうです、
はい、
パーツは分解できて洗うのも簡単ということですね、
はい、それからね、東洋アルミエコープロダクツのもちもちパンクックというのがあるんですが、はい、これは15分程度の、ね、作業時間で手を汚さずにパンを手作りできるんですね。で付属のスプーンで強力粉や砂糖ドライイーストだとかを、ね、簡単に計量できて水を加えて練るだけでパン生地が出来上がります。
材料はシリコン製のボウルに入れたまま練りますから、うん、はい、テーブルですとか手がこう粉で汚れにくいというのが大きな魅力になっているんですね、
はい、
で初めての場合でももっちりとした食感のプチパンを簡単に作れたそうです、
はい、で最後に、ね、ご紹介するのは小泉製機のハンドドライヤーですね。でこれは風の力で水滴を飛ばして手を乾かす家庭用のハンドドライヤーなんですね、手をかざすと自動で風が吹き出すのでね、キッチンとか洗面所でタオルを使わずに手を乾かせるというのは、まあ、便利ですよね、
温風のオンオフですとか風量の強弱といったものはスイッチで切り替えができて、しかも上の部分にはキッチンタイマー機能を備えているんだそうです。ということで週刊日経トレンディ、後半も続きます。
週刊日経トレンディ、今回は集めました本当にいいものキッチン編と題してお届けしています、
はい、
後半はね、まず最近人気の全自動コーヒーメーカーというのをご紹介しますね、はい、自宅で挽きたての豆から香り豊かなコーヒーをドリップして飲めるという、まあ、全自動でしかも低価格のコーヒーメーカーというのが相次いで発売されてるんですね。
そうですね、今回本紙の検証では市場の牽引役となっているオークセールの全自動コーヒーメーカー STC501、はい、e バランスのルームカフェエクセレント EBRM800A、うん、そして CCP の全自動ミル付きコーヒーメーカー BZMC81 の3つのモデルをご用意しました、はい、そしてコーヒーの味わいと使い勝手についてバリスタさんにも参加していただいて検証しています、
はい、でこの3つの中でね、味わいが濃厚で豆の酸味と苦味をきちんと抽出できているのはオークセールでした、
はい、
でミルの葉の部分がね、3機種の中で最も鋭いというのが理由の一つだったんですね、
はい、
で豆をね細かめに挽くことでね、味わいを引き出せます。
まあ、どの豆を使っても外れなく味わえる万人向けの設計になっていまして、
はい、
まあ、低価格モデルらしい味付けだという評価でした、
はい、一方でね、味が薄めだったのが e バランスと CCP なんですね。中でも e バランスは豆が最も粗く挽かれたということもあってアメリカンコーヒーのようなね、そんな感じでしたね、
うんうん、
で CCP は毎日味わってもらいやすいように飲みやすさというのを重視していてね、香りや苦味、酸味を程よく感じさせるライトな味わいでした。
それから使い勝手ですが、うん、規定量の豆と水を入れてスタートボタンを押すだけというのは3球種とも同じなんですね、はい、ミルの動作音は86デシベル前後と同じくらいのレベルで、
うん、はい、
抽出後にメッシュフィルターにこう水分を含んだコーヒーカスが残るんですが、これも同じでした、
はい、
ただミルとフィルターが一体のオークセール、それから CCP、うん、この2機種は使用後に外して流し台に持っていきやすかったということですね、
はい、まあ、ね、こういったことを総合的に判断するとね、こう ーヒーの豆の味わいをしっかり引き出して使い勝手もねいいオークセールが、まあ、有力候補ということになりますね、はい、で飲みやすさを重視するならば CCP を選んでもいいかもしれません。
さあ最後は白物家電の今年のトレンドについてご紹介しましょう、
はい、
洗濯機や冷蔵庫オーブンレンジといった大型白物家電の新モデルがボーナス商戦を前に出揃いましたね、
はい、2013年はねパナソニックがドラマ式洗濯乾燥機に温水洗浄機能というのを採用したんですね、
はい、
でそれから去年はね三菱電機が冷蔵庫にチルドルームの氷点下ストッカーというのを搭載したりとねここ数年の白物家電というのは実は革新的な新しい機能の導入というのがあったんですね。
そうですね、はい、ところが今年は3つのジャンルともにこれといった新技術は見当たらないようです、はい、まあ、目立った機能がなかったらもう買いの時期ではないんじゃないかというふうに思いがちなんですけれども、うん、はい、実はそれは逆なんだと本社の方では指摘されています。
そうなんですね、これまでね上位機種に搭載されていた実用性の高い付加機能といったものが手頃な価格の中級機種に採用されているからなんですよね。同じような理由からね、割安な型落ち製品が買いの候補になるということもありますね。
この型落ち製品の基本性能は最新モデルに引けを取らないものが多いからということですよね、はい、そうなるとまずは安さで製品を選んでも間違いなさそうです、
はい、ただね製品ジャンルごとに知っておくべきポイントというのがあるんですね、
はい、
例えばドラム式洗濯乾燥機はね、洗濯容量が大型化してるんですね。今年は日立アプライアンスと東芝ライフスタイルが11キロという過去最大容量の機種というのを発売したんです。
おお、洗濯槽の直径が大きいほど乾燥するときにシワが少なく仕上がるというふうに言われていますよね、
はい、
乾燥機能を重視するならば安易に小さいサイズを選ばない方がいいかもしれません、
はい、
それに冷蔵庫も庫内容量の大型化が進んでいまして、中にはなんと700リットルを超えるという製品まで現れています。
はい、でも冷蔵庫がね大きければ買い込んだ食材を長く保存したいというニーズが生まれるわけですね、
うん、
そこで各社は肉やね魚の鮮度を保つチルドスペースを搭載する機種というのを増やしてるんですね、
はい、
でただし真空状態で保存するだとか凍る手前の過冷却状態で、ね、保存するといったようなねそういったメーカーによって長持ちさせる仕組みというのが違うんですよね、
はい、
なので得意とする食材の種類っていうのにも違いがあるわけですね。用途によって合ったものを選びたいですよね。
それから冷蔵庫では庫内の容量や基本性能はほぼ同じなのに、うん、ドアの開閉方法が片開きか両開きかという違いだけでなんと7万円もの価格差があるケースもありました。
はい、それからねオーブングリルはですね温めオーブングリルとねいろんな機能を備えているんですけれどもどの機種の性能が総合的に優れるのか判断しにくいんですね、
うんうんうん、
でそんな時に目安になるのが加熱水蒸気調理機能のあるかないかなんですね、
はい、
で一部の機種を除けばスチームを発生させるのにね優れたヒーターや電子レンジ機能というのが必要になるからなんですね、
うん、
本社ではねチェックするポイントを製品ジャンルごとに詳しく紹介してますよ。
今発売中の本誌日経トレンディ1月号には今回ご紹介した注目の大型商品あるいは画期的な製品を、掲載しております、
はい、
でキッチン用品だけではなくてですね、うん、リビング用品や文房具といったいろんなジャンルの本当にいいものをご紹介しておりますので、はい、ぜひお読みください、
はい、
今週は集めました本当にいいものキッチン編と題してお届けしました。
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回るヨッシーさんが今週一番気になるものは何ということで、ヨッシーさんです、よろしくお願いします。さあ前回はちょっとこうインターナショナルな感じのアイテムをご紹介いただいたんですけれども、はいはい、今回はどんな感じですか。
逆に非常にローカルなお話をしようと思うんですけれども、
さすがですねその辺のねバランス感覚が
はい、はい、ですね 京都丹後鉄道っていう鉄道ご存知でしょうか。
いいですね
鉄世界に入ってきますね、はい、また
あの昔は北近畿丹後鉄道という名前だったんですけれども、ねうん、今年の4月からですね京都丹後鉄道という名前が変わりまして、うん、運営主体がまあ変わったんですけれども、うん、そこが新しくあの作りました、丹後の海というですね特急車両ですね、うん、ご紹介してい
きます。あ、知りませんでした。これはどんな特急なんですか。
はい、これはですね、まあ、いわゆるあの水戸岡鋭治さんのデザイン。
あ、
来た、
できました。
あの JR 九州の一連の奇抜なデザインからスタートして、はい、今や日本中の鉄道会社が渇望する水戸岡デザイン、
はいうん、の特急ですね。あの元々あった車両をやっぱり改装して作ったものなんですけれども、うん、こういうのまあ一番のポイントだと思うのが、うん、JR の京都駅まで乗り入れる、うん、予定なんですね、
はいはい、
と、まあ、関西圏で実はあの水戸岡さんのデザインの車両っていうのは和歌山の和歌山電鉄にしかなかったんですね、うん、で今回その京都駅まで乗り入れるということで、うん、非常にその関西圏の中では非常に中心部の方に水戸岡デザインが入ってくるという、うん、一番乗りやすいんじゃないかなという、うん、
はいはいはい、
はい、
そうなるとやっぱりこう水戸岡さんも気合が入ったのかもしれないですね。
そうですね。ちょっと面白いことをおっしゃってまして、うん、あの内覧会での発言の中にですね、まあ、これまで手掛けてきた車両のデザインをどう蘇らせるかがテーマだったというふうにおっしゃってるんですね、
はい、
で、まあ、具体的に言いますと、うん、座席のシートが非常にカラフルなシートなんですけれども、うん、その一つ一つがですね実はその過去手掛けてきた JR 九州の特急列車で使っていた椅子の柄だったり、
うん
まあ、新しいものももちろんあるんですけれども過去培ってきたデザインを再生するというかですね生かしているという
もうまさにロマン鉄道 by JR 九州じゃないですか
です、ね、なんか2人の目がキラキラしてて怖いんですけど
鬱陶しいですよ、
ね、怖いんですけど、
ね、あのぜひですね、その実際の丹後の海がどういうデザインになってるかっていうのはですね、おそらくこの回がですね、日経電子版の映像コーナーの方に上がると思いますので多分そこで映像が出るんじゃないかな画像かな、まあ、それを期待しつつ、
はいはい、
他に何かその特徴的なものってのありますか。
そうですね、まあ、コンセプトというかですね、まあ、なんで今水戸岡さんのデザインの車両があれだけあるかっていうところにも通じると思うんですけれども、実はそのこれまで手掛けてきた車両のデザインを蘇らせるってのはどういうことかっていうとですね、まあ、実は水戸岡さんの車両をつぶさに見ていくと分かるんですけれども、同じパーツが非常に多いんですよ。
同じパーツというのは
例えば椅子であるとか、うんうん、窓のデザインであるとか、うんうん、実はどの水戸岡さんの最近の車両は共通になってるんですね、
う
ん、
へさすがさすがよく見て
で、その分で実はあれは非常にコストが削減されてるんですよ。
なるほどなるほど
なるほど、
あ、そういう
でもそれを同じ地域で走るわけではないので、うんうんうん、まあ、本当のマニアは全国乗りに行くかもしれないですけれども、
まあ
ね、はい、普通はまあ地元で乗ると思いますので、うん、近場に乗ると思いますので、うん、その土地土地でその水戸岡さんの世界が体験できるっていうこと で、でなので価格も非常に実はリーズナブルに抑えられていて、なのでこう地方のですね、うん、赤字に苦しむローカル鉄道から引く手あまたというところなんですね。
そういうことなんですね。
あの JR 九州の一連の観光列車が、うん、まあ、その JR 九州に乗りたいと思う人を増やしたように、うん、はい、それを地方の、まあ、第三セクターだとか、うん、あるいは中小の鉄道会社が取り入れやすく、しかもそれによってこう大きな効果が期待できるっていうのは、その鉄道自体の活性化のためにもすごくいいことですよね。
そうですね。
でもやっぱりさすがですね。そういう意味ではね、結局状況を踏まえた上でこれをその目的によみがえらせるという目的に合わせるためには何がいいか、デザインだけっていうことではなくてね、はい、そういうトータルをも考えたデザインっていうところで言うと本当にさすがってことになりますよね。
そうですね。いやもうこれはぜひ乗ってみたいんですけれども ね、
うん、
さあそれではヨシーズスコアに参りましょう。この丹後の海のホニャララ度を10点満点でお願いします。
ワクワク度10点で
お願いします。
なんかこの2週続けてシンプルに来ましたね。ソリッドな感じで、
あんま考えてないだけ
しかも10点だし
まあ大体ヨシーさんの場合、あ、 だけどヨシさん結構辛口の点数つける時
はありますよね、
うん、まあ鉄道に関しては ね、ちょっと点が甘くなりがちわかりました、
はい、
ということでヨッシーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします、今回ご紹介したのは京都丹後鉄道の特急列車丹後の海でした。ヨシさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、
はい、
まあ、あのボーナス時期ということもあって、うん、家電量販店なんかも、うん、あのセールに力が入るんですけれども、はいはい、なんかこうそろそろ買い替えようと思っている大型家電とかって何かありますか。
まあ特にね壊れてるわけじゃないのでっていうのはあるんですけど、でもそういう意味で言うとそれこそ冷蔵庫も結構長く使ってるし、ほうほう、炊飯器も、あとオーブンレンジもね長く使ってるので、まあ、新しい機能とかね新しいものに買い替える時期になってるっていうのはありますね。
そうなんですよね、あのまさに今おっしゃった炊飯器なんですけど、うちのって実はもう13年ぐらい使ってるんですよ。でそろそろなんかあの最近流行りの美味しく炊けるやつに変えたいなと思って、ね、あの財務省の採火を仰いでるんですけれども、なかなか承認が多い
なって OK が出ないと、
はい、
でも本当に、ね、炊飯器もちょっと前と比べてもね、いわゆる高級炊飯器のジャンルということで美味しく炊けるね、ものがいっぱい出てきてるので
ですよね、なので、まあ、ちょっとこの特集とかをこう見せながらプレゼンしたいと思います、
お願いします、
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。